皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月26日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はすべては観察からです。いろいろとですね、世の中でこう事件が起きておりまして、皆さんもいろいろメディアをご覧になったりですね、マスコミをご覧になったり、実際に見聞きされたりすることも多いと思うんですね。マスコミの偏向報道ってあら昔からでありましてですね、マスコミが生まれた頃からそうなんですね。もう政治家の御用新聞みたいなところから始まりますから、ですから、ああいうのもですね、この、一つ一つそのままですね、ああ、そうって読んでんじゃなくてですね、まあできることならいくつか新聞を読み比べてみてですね、まあその中に海外の新聞も入れて、まあこれは何を書いてるか、何を書いてないかっていうところをよく見てですね、まあ判断するとあまり間違いないですね。まあマスコミはおかしいのは昔からで、しかしなんかそのおかしいマスコミをまた国民も利用し、政治家も利用するからなかなかなくならないんでありましてですね、まあいらないと言っちゃえばいいんですね。なんか本当に2社ぐらい通信社があってですね、事実をそのまま伝えて、しかもその通信社でなんか話するときに、インターネットかなんかでもオンラインでなんかわかるようになったらですね、十分なんじゃないですかね。問題はだからそのね、何をやってるか自分で理解する能力っていうことが必要になってくるんですよ。結局そのマスコミっていうのはですね、この事実を伝えると同時にですね、何が起きてるかというこの解釈ですね。その起きてることに対する解釈というのをですね、こう伝えるわけで、で、解釈だけ聞いてるとですね、なんか分かった気になっちゃうというのはこの大衆意識ですよね。だからやっぱりまあそれを脱却しようと思ったら自分で物事を解釈する能力を自分で身につけないとダメで、それはやっぱりこの訓練だと思いますね。勉強していけばそれは誰でも身につくことですから、なんかその辺はですね、まあ、マスコミに騙されたくなければですね、意識して自分で自分を訓練することが大変結構なことだと思います。大したことありませんのでですね、マスコミに言ってる話もですね、しょうもないこと書いてるわけですから、そんな誰でもできることですからね。まあ、その辺はご自身で訓練されてみるといいかなと思うんです。それでやっぱりこういう変化の時、それからリーダーシップもすべて、とにかく観察するっていうことが一番大切ですね。うまくいってること言ってないことをですね、あからさまに頭からですね、こう決め込むんじゃなくて、例えば今元気の人ってどんな人かなとかね、今元気のいい地域ってどんな地域なのかなとか、逆にどんな人が元気ないのかな、そういうのを見てるとですね、非常に私は分かりやすいんじゃないかなと思うんですね。この政治家の人たちもですね、こうあちこち選挙ありますね。まあ国政だけじゃなくて地方の選挙もありますけども、やっぱこう見てるとですね、経済の話ってみんなこう避けますよね。形通りの話しかしない。やっぱこう避けるということは、話さないということはやっぱよくわかんないってことですね。だからやっぱりそのこれもさっき言った何を書いてないかと同じで、話が少ない、なんかあんまり本格的な話しないってことはそれよくわかってないってことですね。だからそうすると経済の実態っていうのは政治家のわからないところで今動いてると、そう考えたらいいですね。政治家はもはや経済とあんま接触なくなっちゃったところで生きてるってことですね。なんかそれもなんかわかる気がして、例えばその今の官内閣でもですね、景気良くするためにどうすればいいんですかと、介護職員増やせばいいんだと、なんと介護職員増やして雇用増やせば景気良くな経済持ち上がるとかですね、あまりにもすっとんきょうすぎると思うんですけども、まあしかしそう認識してるわけですね。そういう世界以外はよくわからないということですから、まあね、それ、やっぱりこう人を入れ替えるまではですね、なかなかその認識は変わらないってことだと思うんですね。それでもやっぱりこう、同時にこの観察という目で見るとですね、科学技術なんかもですね、本当にその、どうなのかってことよくありますよね。今、まさにこの次元が、数がね、いくつあるのかとか、いろんな実験も行われてますし、それから様々なですね、まあ科学ノーベル賞をもらいましたけどもね、いろんなところで新しいこの発見というもの、そういうものに基づいて新しい科学というのがですね、こう進んできてるんですけども、やっぱこう、当たり前にものを見るんじゃなくて、なんかこう、ハッと思ってものを見るっていうことがね、なんかすごく大切なんですね。で、その一番重要なことはやっぱり、一つまあ、簡単にできる方法っていうのが、定点観測ってことですね。 いつも同じ場所を見ている、同じところを見ていると、その中でこう変化ってわかるんですよね。新聞ってなんかやっぱりこう変更新聞でよく言われるようになんかいろいろ言ってることがですね、変じゃないかなと思うのありますね。でもあれね、同じ新聞とかずっとこう見てるとね、その中でも微妙な変化が見えてくるんですね。そこになんか世の中の変化って凝縮されてるんですよ。こう横に見るってのありますよね。いろんな新聞をこう並べてみる。でもね、一つの新聞をですね、ずっと眺めてみると、同じその変更偏った中にもその揺らぎが出てくるんですね。この揺らぎがですね、そこにやっぱり変化なんですよ。やっぱり新聞屋も人間ですからね、テレビだって人間ですからね、こうなんかいろんなこと聞いたりいろんなこと考えるとですね、当然言動に揺らぎが出てくるんですね。この揺らぎを見つけるとですね、あ、そこに変化の波が来てると。で、その結果何を言わなくなったとか何を言うようになったのか、それ見るとですね、まあその変化ってわかるんですね。だからその軸がずれてんならずれてんなりにですね、まあその変化を知るってことは難しくないと思います。それからやっぱり人の動きとかですね、いうのもすごく大事ですね。どういうところに人が今集まってて、どういうところから人がいないのか、そういうことはやっぱりよく見てるとですね、本当にその時代の流れっていうの変化って見えてきますよ。ですから例えばね、例えば東京行った時はいつもこの場所を見てどれだけ人がいるかとかね、どんな様子かこういつも定期的に見るとかね、まあそんなことしてるだけでもだいぶなんか変化って見えるんじゃないでしょうかね。だいたいその、世の中の変化って足元から結構いろんな兆候が見えてるんですね。足元に兆候見えてますから、そういうものをやっぱり掴むっていうことがね、非常に重要だと思います。そしてリーダーシップという観点ではね、まあそういう戦略的な変化も知ること大事ですが、やっぱり人の変化知るってことは大事なんですね。これはやっぱりね、人をよく観察するってことです。とにかく人をよく観察するってことなんですね。で、まあ国家元首みたいな人ね、オバマだとか、ああいう人たち、顔つきでよくわかりますよね。やっぱり顔が険しくなってきてるわね、オバマなんかもね。ああいうのはやっぱり相当厳しいんじゃないかなってこうわかりますわね。まあ、日本の方はどうでしょうかね。今の首相の顔つきは、まあ初めからあんな調子で、まあ昔大臣だった頃に比べるとですね、まあすっかり気が抜けちゃって、もう気が抜けちゃったからこれ以上ですね、変わりようがないって顔してますけども。まあそれでもですね、まあ少しよーく注意してみるとですね、外遊から帰ってきた時とかですね、出かける時とかですね、微妙なその表情の変化ってあるんですよ。そういうの見てると、ああ、これうまくいってるか、うまくいってないかなってなんかこう見えてきますね。やっぱそういうのってすごく重要な情報で、だからその組織の中でもですね、こうみんな人がいますから、この人の顔の様子っていうのは、よく見ていかないとダメですね。それから質問もそうですね。同じような質問をしてどんな答えが返ってくるのか。これもやっぱりすごく重要な情報ですから、まあそうやって常にこの観察するっていうことをですね、怠りなくやっていくと、まあ、世の中面白いですよね。いつもこう変化していて、変化の中になんか意味がこう見えてきて、ああ、その意味ある変化っていうのは、じゃあ実際これから何をもたらすのかなとかね、想像してるといろんなことがわかるんじゃないでしょうか。自然一つとってもですね、毎年毎年この様子が違うんですね。で、今年はなんかその日本海の方でですね、日本海側の方でカマキリの、巣を観察している方がですね、今年は異常に高いところにそのカマキリの巣があるっていうんですね。カマキリって本当不思議で、雪の積もるところにはですね、カマキリの巣作らないんですね。ですからカマキリの巣がですね、低い時は雪が少ないし、高い時は雪が多いと。なんか今年はですね、なんか異常に高いところにカマキリが巣作ってると、カマキリ博士の先生が言っておられましたけども、なんかそういうのっていうのはですね、やっぱりよく頭に入れとくべきですね。そういう情報というのはね、一体何が起きるんだろう。おそらくそれなんか意味があることで、その意味あることのさらにその兆候みたいなことがなんかさっと起きるんでしょうね。そうした時に、あ、これかな、あれかな、とこう知るっていうことはすごく大事なことじゃないかなと思いますね。で、世界の様子を見てもそうなんですね。やっぱり世界の出来事というのはですね、やっぱりいずれにしろ、どんな形にしろ日本に影響してくるわけで、まあその世界で起きたことをよく観察するっていうのは大事ですね。みんなインターネットでこう世界のことニュースを知ろうとして、そのニュースを見てるわけですけども、インターネットに載ってこない情報って当然たくさんあるんですね。で、むしろその 乗ってこないところの変化っていうのがすごくやっぱり重要でありまして、で、こう、なんか情報になってないところ、情報になってないところで起きてくるこの変化っていうのはですね、気持ちの変化であったり、あるいはこの雰囲気の変化、そういうのがなんかとっても大事なんですね。そういうのってのは、ほんのわずかなきっかけでこうわかるんですね。まあ行ってみてわかるとなるかもしれませんけども、なかなか旅行者なんかで行ってもそこまでわからないんで、関係者のふとした発言ですよね。あるいはなんか今までみんなこんなことで喋ったのに最近喋れなくなったのか、喋れなくなったとか、あるいは逆に喋るようになったの、だったとか。なんかこうやっぱりですね、発言をこうずーっとこう聞いてるとですね、なんかこうわかっていくんですね。日本は昔からなんかその無線の傍受とか結構得意な国なんですね。多分今でもそうだと思うんですけども、これずっと聞いてるんですね。例えば軍用無線でも何でも。ずっと聞いてるとですね、いつものその声って言いましょうかね、いつものこの機械の音っていうのはこう聞こえてくるんですね。無線機なんかそうですね。アマチュア無線でもそうで、こう、例えばモールス信号ありますね。あれ、癖があるんですね、みんなね。あんなのだから、まあ、おなじみさんなんか、こう、なんか叩いてると、こう、なんか音聞こえるだけで、あの人かなって、なんかそれわかることありますからね。まあ、昔に比べて今、なかなか癖が見出せないような機械になってますけど、まあ、それでもなんかですね、こう、背景のノイズの音とか、時々特徴的な音になってる人もいてですね、なんかその辺はこう、わかりますね。だからやっぱり私はですね、こう、こういう乱世の時代は、になればなるほどですね、人のことも世の中のことも自然のことも、とにかくよく観察することが大事だと思うんです。で、観察するためにはやっぱり普段から自分自身をですね、こう綺麗にしておかないといけないんですね。自分自身が清々しくですね、すっきりしてないと、こう変化ってわからないんですね。思い詰めてるってことが一番変化をですね、頭をですね、やっぱ曇らせる証拠なんじゃないでしょうかね。私こう思うんですけども、例えばその為替のこととかですね、経済のことっていうのは、こう本当に大きな変化が生まれる前っていうのは、なかなかその粘るってことがあるんですね。私なんか昔、アメリカの金融機関に勤めていて、こんなデタラメあるもんかと思って辞めたのがもう17年前ですね。私の一番のなんか不思議はですね、なんで17年間持ったかってことですよね。まあ、あの時でおしまいだと思ったのはやっぱ持っちゃうわけですね。でも逆に今から思うと本当にこの17年間が恵みのよ、だったってことはよくわかりますね。日本もそうです。それから世界もそうです。バブルの崩壊っていうものがですね、本当にこの見えて、わあ、これいかんと思ってから、その本当にですね、終わりになるまでに多少時間があった。その時間があったからこそですね、次を作ることができたわけですね。だからやっぱりこのおかしい、変だと思ったらですね、直ちに行動するってことがやっぱり私一番大事なような感じがするんですね。こう、なんかまだまだ大丈夫とかですね。そんなはずないと思ってると、あとは土石流のような感じで一気に持ってかれるんですね。今回日本航空潰れましたよね。あれも10年前、十数年前、97年ぐらい一回潰れかけてるんですね。あの時も大騒ぎになっちゃって、JAL が潰れるってんで大騒ぎしたんですけども、喉元すぎればなんとやらで、潰れるはずないじゃないかという妙な楽観論が広がったところにですね、やっぱり本当に潰れるってことになったわけね。だからもう、やっぱりダメなものはダメで、そのダメな要因が治らない限り絶対ダメですから、まあそういうふうに考えるとですね、問題はやっぱりその認識ですよね。ダメだな、これはいけるかな、なんとかなるかな、治るかな、治らないかなっていうこの認識ですね。で、特に組織の場合はそうなった時にやっぱもう人ですね。意欲的な人がどんどん抜けていく組織はもうそれダメですから。まあそれも観察ですね。やっぱりこう、もういよいよなんか命がなくなっていく組織ってのは優秀な人から順番にいなくなっちゃうんですね。そういうのをこう観察してったら、ここはダメだなと。ダメだと思ったらですね、やっぱどうするかね、最後の瞬間に至るまでに自分でなんか行動してね、未来を作るのが一番賢いですわね。だから本当にいろんな意味で世の中って、実はこう無理が引くようになってんですね。あれも私も本当にすごいなと思うのは無理が引くようになっていて、行き過ぎてもですね、ある程度まではですね、この回復できるようになってんですね。ですから行き過ぎた時に、ね、組織にしろ国にしろ、それは市場ももちろんそうです。経済もそうですけども、行き過ぎとか問題が起きた時に、まだまだ大丈夫じゃねえかってやってるとあれ本当に終わっちゃうんだね。だからなんか本当に終わっちゃう前に、もう早急にこのね、 発想と行動を切り替えて組織も動かして、やっとこさですね、最後が間に合うかどうかぐらいなんだと思うんですよね。まあそういうふうに思うと、やっぱり一番最初の認識ってすごく大事ですね。特にトップリーダーの皆さんはですね、今何が起きてるのか、今朝起きた時にどんな新しい変化が目に入ったのかってことすごく重要で、そこのサインをですね、なるべく早くこの察知して、で、その物事がですね、その深刻になる前に手を打って、だからみんながまだ大丈夫って言ってる間にですね、まあ手を打って、難なくその問題を乗り越えていく。これが一番賢明な組織の運営の仕方だと思いますね。ただやっぱりこのみんななかなかね、変化に対しては鈍感なことも多いですから、小さな危機を大きく使えって言葉があって、これはいかんぞと、これなんか起きるぞと思ってるとやっぱなんか起きますよね。で、その小さな事件を大きく扱って、ああこれはいかんと、だからこうやって対処しようと、大問題として小さな問題を捉えてですね、まあ手を打っておけば、まあ大きな問題は起きないわけですね。よく言われるハインリッヒの法則もそうですね。1対29対300の法則と言われます。大事故の陰には29の小事故があり、その陰には300の小さなトラブルがある。だから小さなトラブルが起きた時にそれをですね、重大な問題として対処していれば、もう大きなトラブルに至らないわけですね。大事故に至りませんから。まあそういう、まあね、原理原則がやっぱ世の中にあるわけで、まあそういう発想でこの世の中を見てくると、とにかく小さなトラブルを見逃さないってことですね。300の小さなトラブルをこうしっかり観察して見逃さないってことですよね。それ見逃してるとですね、だんだんその大きなトラブルにですね、気がつかないうちに巻き込まれていくわけで、こう小さな変化、小さなその問題ってのは見逃さずに世の中見てる、組織を見てる、人を見てるってことがなんかすごく今、重要な時じゃないかと思うんですね。で、不思議だ、世の中って本当不思議で、こう掃除をすると、例えばね、大雨が降るとか言って、こう、流れていきますよね。水が流れて風が吹く。しかし、残るものはちゃんと残ってんですよね。流れ去った後ってやっぱちゃんと綺麗になっていて、だからやっぱり天はあらかじめですね、何が綺麗な状態かって知ってるんですね。だから何か汚れたことがあっても、乱れたことがあっても、まあいろんなことがあってね、風が吹いたり雨が降ったり、潮が流れたりして、結局綺麗な状態に戻るんですね。だから天というのはあれも初めから綺麗な状態って知ってるわけですよね。だからそこに自動的に戻っていくわけで、まあそう考えてくるとですね、やっぱり我々も普段からですね、こうなんか中をきれいにしておくっていうのかな、組織の中とか自分の心の中、腹の中をきれいにしておくとですね、まあ非常に清々しく生きられるだけじゃなくて、いろんなことがよくわかりますよね。変化に対する感性が上がってくると思うんですね。だからやっぱりこの普段から自分の中でも何が綺麗なことか、何が研ぎ澄まされた状態なのかということを、なんか自分でこう、自覚できるようにですね、訓練するといいと思いますね。まあ瞑想っていうのもそうですが、何もその、座禅を組めというわけではなくて、仕事をしても瞑想状態になることありますから、まあ自分の中をいつもこう、お祓いしておくっていうのかな、清めておくっていうのかな。なんかそんなことってすごくなんか効果的なんじゃないんでしょうか。そうするとなんか変な思い込みなくなりますから、やっぱりその、いろんなものが観察できますね。で、インターネットって結構ですね、本当のこと載ってないんですよ、あれ。政治はもちろんのこと、経済のこと、この世の裏話もですね、実はその、よく知ってる人から見るとですね、あれはなかなか本当のこと載ってない。まず載ってないんですね。あれも不思議なんですね。なんかこう妄想が妄想をですね、呼ぶようなところがあるんですよ、あれ。だからある人がこれ、悪神がですね、取り付いてると言いましたけどね、もうインターネット始まった時、95年ぐらいから日本が、あれね、普及して、96年ぐらいに、これ悪神を取り継いでるとかですね、なんか、霊感持ちの人が言ってましたがね、なんかよくわかりますよね。だからあれだけ見ててもダメですよ。あれだけ見ててもダメだから、やっぱり自分でいろんな形でですね、その、行動してね、いろんな情報を取って、本当の姿って見たらいいと思いますよ。そんななんかね、みんなが言うほどそんな複雑なもんでもないんですよ。なんかもっと単純ですよね、人間ってね。いよいよとだったら国家の運営だとかね、巨大組織の運営だったらすごい単純で、で、測り事すると大体バレるんですね、今の時代ね。本当にバレてね、うまくいかないんですよ。そんなすごい人今いないですよね。まあなんかそういうことがこうありますので、やっぱりこう自分の中にですね、変なものも引き込むようなものを持ってるとね、妄想が増幅しますから、その妄想の増幅だけはですね、やっぱやめた方がいいんじゃないでしょうかね。 まあ、ハッとするようなことをですね、いつもこう感じながら生きていくことがですね、すごく大事だと思います。まあリーダーシップにもちゃんと王道っていうのはありましてね。だからその、まあ本当に清く正しく、すがすがしくなんですよ。だからこの内部にですね、いろんな五目多を貯めずにね、生きていくことが一番すっきりですね、いい仕事できますからね。まあそういうことが普段からできるようにですね、研ぎ澄まして世の中よく見ながらですね、ハッと思ったら行動するという癖をつけていただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、すべては観察からということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。